まあ28秒かなぐらい、まあ、ロングトーン持ちますね。今回ね、両手を胸の前で合わせて、で、ちょっと首を若干後ろに傾けて、やると結構声出やすくなりますね。で、喉元を下げる力が強くなります。今私ね、表情を動かさなくても声出ますね。結構あんまりでも表情を動かせない、この密度のある声出すと表情を動かす余裕がなくても声に関してね、もう、集中しなきゃいけないですね。これ、効果的ですね、すごく。永田隆さんのそのレッスン動画で、生徒さんの最近 の医学部生かな、一番最新のレッスン動画見てちょっと真似してみたらさ、結構ね、やっぱり声のね、そのなんていうかな、支えっていうか、止めっていうのかめっちゃ強くなってさ、歌いやすいです。だからモダン歌唱の場合、レオヌッチさんですね、代表として。77までさ、発声で、歌いきるっていうのは、ごく一部の超人だけですね。あれで歌えるのはごく一部の超人だけです。で、その超人がレッスンね、マスタークラスで、レッスンして、さらにその発声を広めていくわけです。どんどん、劣化していく、発声が劣化していって、で、本当にもうごく一部の超人しか歌えないっていうことです。で、逆にこの黄金期の発声というのは、すごく訓練に時間かかりますけれど、しっかり声の基礎を作っていけば誰でも歌えるようになります。だから凡人の人でも、凡人はもうこんな発声でしか歌えないですね。私も凡人なので、こっちの発声じゃなきゃ歌えないのかなって。だってね、もう息っぽい声だもん、モダン歌唱息っぽくて、あんなんで歌ったら声帯もカサカサになってさ、歌えなくなりますよ。で、カサカサになって歌えなくなる、また息の量を増やす、声帯が乾く、またね、息の量を増やす、カサカサになる、歌えなくなる、その繰り返しでさ、ポリープ作ったりとか、あと声門閉鎖不全になったりとか、そんな感じでさ、どんどんね、声帯にダメージ与えるだけだからね、あんまやっちゃダメなんですよ。要するに、さっきのその発声っていうのが、胸のところでとにかく胸の止めを強くする、ちょっと高音域に上がるまでに、上がるときに、手をガッて押すの。手を、ちょっと高くなるにつれて、パッサージ液かな、多分。私の場合は、シノフラット。だから、中央に金差しかかるところで、一気にこの手を押し合う力を、グッて強くする。して、喉仏は、だからこれをやるとね、すごい喉仏下げる力が強くなりますね。だから胸の止めが強くなって喉仏下げられるようになります。声を止める力で、胸と首の力で、だから息の勢いを守る、勢いから声帯を守る。声帯はもう薄っぺらい、本当に弱い器官だから、首の力と胸の力で守ってやらないとすぐ喉を痛めます。そこら辺を理解しないのが、モダン歌唱で、だからその乱暴な歌い方でも 生態が持つような超人しか生き残れないんです。超人ですね。まあそう、超人向けです、本当に。モダン歌唱とか、あと J-POP でいうそのミックスボイスとか、あの辺の発声っていうのはね、もう超人向けでしかできません。何回も言いますよ、私は。これはもう口酸っぱくね、言いますからね。本当にね。だから声の基本っていうのは、まあ、胸の止めと首の止めで、ここでまあいかに止めて、まあ下のね低音域も伸びますし、高音域もね結構。上のソはちょっとねちょっと崩れましたけど、まあもうちょっとねやっぱり力が使えるようになれば伸ばせるようになります。まあ主音だったら多分いけますけれど、今のところはちょっとね上のソはまだまだかなって、まあソまではちょっと伸ばせるけど、ファーム伸ばせれば割とねいろんな曲歌えますからね、J-POP でも割と歌える、だいぶ高音化進んでるとはいえ、それなりに歌えます。ちょっとキー下げたりすればさ歌えるんで、そこまでね上ちょっとの、出れば、ミよりちょっと上出ればまあなんとかなりますからね。合唱でもね別に、この今のファで出すと、で多分出しちゃもちろん使えないですから、まあもうちょっと最高音限られてくると思います。これもちょっとねちょっとこれだとハマらないからさすがにちょっと考えないといけないですけど、まあ大体ねどんなジャンルでも使えますから、あと演劇とかでもこういったねやっぱり埋まった声じゃなくてさ、客席の後ろに届かないんですよね。あ、い、う、え、おってさ、やっぱこれもモダン歌唱のあっちの発声だから息が漏れるんですよ、とにかく。しかも首が前に出る、高い音になると首が前に出るからね。だからそれをね、やっぱり、そうなっちゃダメ。い、う、え、お、みんみんみんみんみんじゃなくて、だからとにかく、胸と首のね、筋肉で止めないと、声がいけないですね。首から上に出さない。ミンミンミンミンミンミンじゃなくて、そうですね、声っていうのはね、やっぱり胸が大体するんですよ。胸を響かせて、胸の響きですね、響かせるっていうよりは、響きを使って響いている状態、常に、ちょっと高い音になればちょっと消えますけれど、もうとにかく低い音は胸の響きを大事にして、私も、声を 大切にするっていう歌い方っていうのは、とにかく胸の響きを大切にする歌い方だと思いますね。一般的な声を大切にする歌い方と、息も
ささやくように息を使ってささやくようにして喋りましょう。
これどうしてもねやっぱりわざとらしくならざるを得ない。
このままね、喋っても何もね、つまらないから、ちょっとわざとらしく喋って、わざとらしくなんだろう、このねわざとらしくちょっとなんかイントネーションとかもなくすっごく不自然にして喋らないと相手に伝わりませんって、なんだろうね、ちょっと気持ち悪い気持ち悪いってちょっとやって自分でやってるのちょっと恥ずかしくなるんですよね、本当に。ね、だからねわざとらしくやらないんですよ、やれないんですよそもそも。この声を使ってる以上ね、声をねやっぱりしっかり使う以上ね、もう声を出すことにしか意識が
向けられないんです。自分のね、そのどうやってね、やっぱり声をねしっかり出すかっていうことにもう集中するんですよ。うん、だからね、まあとにかく今の俳優さんにしてもさ、歌手にしてもさ、声がねいまいちですね、あんまり。うん、体格こそ良くなったもののさ、これ今度声が残念、声がいい人がほとんどおらん。うん、みんななんか薄っぺらい、なんか口先で作ったようなさ声で、昔のね俳優さんとかさ、まあ声こそ低いけどね、まあ、うん、低いけれどそんなにね、うん、声が届かないって人はいなかった。あ、でもまあ昔のね結構口発声ベース、あの渥美清さんとか真似したりな、私こんな感じで喋る俺が泣いてちゃお嫁に行けぬ、泣いて喉伸ばす、これ泣いてまた渡すよ多分ぶったたかれますね。うん、トラさんバカにするなんてさ。だけどね、やっぱ歌はダメだ歌はダメだ、ちょっと聞いてられない、正直聞いてられない、最近の歌詞の声とかとあんまり変わらないねって。うん、あんま変わらん。あれ真似ったらさ、真似したら本当一瞬のでやっちゃうし、海を向いて歩こう。息っぽくてさ、やっぱり聞こえない。坂本九さんもさ、メロディーこそいいものの声はね、まああんまり良くないですね。涙がこぼれないように首が動きすぎる、とにかく。うん、グラグラしてる、体の芯がグラグラしてて。うん、まあね、聞きやすいっちゃ聞きやすいけれど、やっぱり物足りないですね。 キー変更せずに歌えます、うん、だから大体年取ってさ、まあ、声でなくなると下げる人多いんですけどね、上げたりとか下げたりとか、だから基礎ができないとやっぱりそういう風に変えられませんね、うん、松任谷由実さんね、うん、あの発声じゃ歌えません、うん、ちょっとねやっぱり喉元がちょっと上がりがちなんですよ、とにかく。まあただでさえね最高音低いのにさ、またさらに下げなきゃいけないっていう、うん、歌いづらいからね、発声が。の喉元を下げて、やっぱりね、喉元を下げて、で、胸の響きを使って、あと首で止めるっていう。首より上には響きがないように気をつけて歌うっていう。だから、尾崎清彦さんと、布施明さんの決定的な違いはまあそこですね、完全に、うん、まあそういう、要するにまあ胸の止めがあるかないか、そこが大きな違いで、まあ60になっても70になっても力強い声で歌い続けられるかどうかっていうのがやっぱその発声の差に如実に表れますね。もう一回ちょっと言いますと、だから胸の止めとか簡単にちょっと簡単じゃないですけど、体感しやすい方法としては、手を胸の前に合わせて、ちょっと首を後ろに傾けて、あーあーあーあーあーって口元をちょっとねリラックスさせて、あについていろいろと、まあ、語っていきました。まあ、長い時間でしたが、最後までお聞きいただきありがとうございます。はい、ではさよなら。